はい、続きいきます。にはうう。ごめんなさい、下回らなくて。よろしくお願いします。
まず最初にいきなりお詫びなんですが、ちょっとこれ前刷りって本当にするものだと思ってなかったんで黒字で作っちゃいました。なんか見にくいのと手が汚れるのですいません。というわけでそれでは始めます。皆さんはじめまして、にわうと申します。今日は自作したソフトウェアの、待ち受けフラッシュ生成アプリ豆フラスコの紹介をします。よろしくお願いします。でいきなりですが、これは何ということで、豆フラスコって何ができるのということを一言で言いますと、キャラクターが会話をするフラッシュファイルを生成するよということですね。で、こういう浮かべに来ている皆さんに一言で分かりやすく言うと、携帯電話で動くゴーストっぽいのを作るためのソフトウェアですということです。で、実際に見てもらうと分かるんですけども、これ、佐藤 M さんが作られた待ち受けジェニファーって実際こんな感じで携帯で動くんですけども、これ、携帯で動くので、待ち受け画面に設定すれば、いつでも一緒、どこでも一緒ってことで、デスクトップマスコットアプリっぽいですよねということが言えると思います。で、今日ちょっと、ライトニングトークということで時間ないのでいきなりまとめますけども、豆フラスコという、この名前は、待ち受けメーカーフォーフラッシュマスコットの略です。で、2番目、全国に1億台近くある、普通の携帯ガラケーですね。で、あなたの作ったゴーストっぽいものが今日今すぐ、特に新しい技術が普及するのを待つのではなくて、いきなり、別途、ベースウェア的なソフトをインストールする必要もなく動きますよということです。3番目に、超簡単ですと、タッチで1枚、トークファイル1行あれば、携帯の実機で動くようなゴーストっぽいものがすぐできますということです。で、この名前大事なのでもう一回言いますけども、豆フラスコは、待ち受けメーカーフォーフラッシュマスコットの略で、この頭の文字を取って、こんな名前です。で、この名前が、名は体を表すというか、キーワードになっていますので、これ一個ずつ説明していきたいと思います。で、待ち受けっていうのは携帯電話の待ち受け画面のことで、携帯電話モバイルガジェットっていうとちょっと大げさかもしれないですけども、いつも持ち歩くものは好きなもので装飾したいよねっていうのはあると思うんですけども、これみんなやってて、携帯画面っていうのは、待ち受け画像っていうのをみんな設定していて、カスタマイズしてると思うんです。でも大体多くの人が、恋人とか子供孫とか、犬や猫といったペットとか、あとは芸能人アーティストスポーツ選手とか、あとは二次元のキャラとか好きな人は設定してると思うんですけれども、静止画ですね。作るのは簡単です。写真とかの場合だったら本当にシャッターを押すだけなんですけども、でも動かないからつまらないよねって。で、動くものを作ろうとすると、待ち受けフラッシュ今回話するんですけども、あと待ちキャラってこれドコモだけでしか動かないんです。ちょっとごつい、デスクトップマスク、デスクトップでも携帯で動くキャラクターものと、あと Java アプリっていうのも待ち受け化できる機種があるんで、こういう動く見てて楽しいものっていうのはあるんですけども、自前で作るのは大変なんですね。結構マッチキャラとかも、すごく大変で、設定、仕様の PDF だけでもう何百枚とかあるようなもんで、ちょっと作るのが大変なんで、そこで豆フラスコですよということで、簡単なんで、豆フラスコで携帯フラッシュを作ろうぜというのが今日のお話です。で、次、名の部分、メーカー作るよということで、豆フラスコは、Adobe フラッシュファイル拡張子 SWF、 これ SWIF って呼ぶんですけども、3D ファイルを生成するソフトウェアですということです。で、このソフトウェア自体は Java、Java アプリケーションですので、Windows 以外でも Mac とか Linux とかでも Java が動く環境だったら動くマルチプラットフォームソフトです。あと、簡単な、GUI があるので、画像1枚テキスト1行、クリック10回ぐらいからもう実機で動くものができます。やっぱり実機で動くのものを見ると楽しいと思うんで、作ってみましょうという話です。で、これは、Mac で動かした時の、スクリーンショットですね。こんな感じです。あと時間あったらでもやります。あと作成の流れとして本当に素材が、タッチ絵があって、画像ですね。あと本当にハローワールド1行喋らすだけだったらこれだけの、テキストがあって、 これを用意したら次、ジャガーが動く、パソコン上で、豆フラスコを動かしてもらって、フラッシュのファイルを作ります。でこれを、まあ、SD カードなりメールに添付するなりしてフラッシュプレイヤーの載った携帯端末に持っていけば、まあ、それでもうすぐ動きますと、こんな流れで作れます。次フラッシュですけど、まあ、Adobe フラッシュファイル、まあ、みんな知ってますね。あのブラウザのプラグインとして非常によく使われていると思います。まあ、アニメーションが得意です。あと、まあ、動画とかでもよく使われてます、ね。まあ、最近あの別のブラウザ関連技術がいろいろ、まあ、シルバーライトとか HTML5 とかあって、まあ、ちょっと斜陽かもしれませんけども、結構やっぱり普及率が非常に高いと思います。であと携帯端末用にフラッシュライトという、まあフラッシュプレイヤーがありまして、まあPC 版の一応互換性があるんですけども、ちょっとバージョンが古いものの感じで、まあ、PC 版のサブセットということです。で国内では、まあ、大体このフラッシュライトが載っているのは携帯電話の 99% だから、大体携帯が1億台あったらもう9900万台載っていると考えれば結構な普及率だと思います。であと、まあ、使われているのは、まあ、流行りのソーシャルゲームですね。あの釣りしたりとかそんな、なんか育てたりとかそんなやつでよく、まあ、フラッシュというのは普及しているので使われています。あとはまあフラッシュライト 1.1 っていうのが、このバージョンが主流で、ただ1個だけまあ容量制限がちょっときついっていうのが、まあマイナス面の特徴としてあります。で、次、この分マスコットアプリ的なって意味ですけども、まあ、ちょっと羽化的なんですということで今日お話しさせていただいております。でこれ実際動いているのを見てもらうと分かるんですけども、まあ、2体のキャラクターがしゃべるということ、であとはまあトークとかしおりというのが、まあ、うかがかのサブセット的な感じになっておりまして、ミニ代わりエンジンというのと桜スクリプト実行エンジンが、載っています。であと、まあ、最近、つつき反応というのに対応しまして、まあつついてしゃべるというのも、できるようになりました。よいしょ。あとはまあ、あと携帯に、まあ、当然時計載ってるわけですけども、まあ、日付とか時間とかそういったものと、トークを連携させることができるので、まあ、携帯の中で、まあ、中に住んでいるというか生きている感じがするので、まあ羽化的というか、まあ、デスクトップマスコットアプリキャラ的なんじゃないかなと思います。あれ、よいしょ。でまあちょっと昨日言いましたが、基本的にはもう本当に簡易版なのでできるコードといったらランダムトークプラスアルファなんですけども、このプラスアルファの部分最近ちょっと力入れているので、でまあさっき見てもらいましたけども、最近まあ触り反応、まあつつきだけですけども対応しました。で携帯の特徴としまして、まあ今回物理フィードバック機能付きと言ってますけど、まあ携帯のバイブ機能と連携させまして、もうおっぱいを触るとブルブルが指に伝わって帰ってくる、タッチパネル携帯だと臨場感アップって、ちょっとブルブルの振動数が違うような気がしますけども、まあ、あのこの続きというのも、まあ、羽化的ということで、まあ、サーフィスイズテキストっぽい記述で、コリジョンの定義が、まあ、こんな例、まあ、見て分かる人には見てもらえば分かるというんです。こんな感じで書いてできます。であとは、まあ、工夫次第で何か面白いことできるんじゃないかなということで、これは、まあ、じゃんけんというか野球拳のサンプルっぽいものですね。これこのファイル、この QR コードを取ってもらえればダウンロードできるので、もしよければお土産でもらっていってください。まあこれですね、これまあ続きと連携して、あ、一枚買った、一応野球拳っぽく脱ぐというのができます。これイラストまた佐藤 M さんに書いていただきました、ありがとうございます。という話、あ、負けた。あと、まあできないことの方です。まあ、実装してないことというのと、あと、まあ原理的に難しいということがあるんですけども、まあ、さっきもの見てもらって、またまだまばたきとか耳や尻尾がピクピク動くとかいうのもできてません。あと、まあ、うかがかだったら、まあ、バルーンというのも皆さんバルーンだけでも作ってらっしゃることいると思うんですけども、そういうのもまだできてないです。あとはユーザーデータの保存、これちょっと難しいんです、まあ、やっぱり名前つけて名前で呼んでほしいねとか誕生日イベントとか欲しいねとあるんですけども、あとはユーザーによる機能拡張ですね。今本当に代わりと桜スクリプトともう本当にべったり癒着した、 そんな、密結合な状態なので、この辺、まあ自分で作ってやるぜという方にはちょっと物足りないかもしれません。あと、ゴースト間コミュニケーションとか、携帯操作中でも常に表示、これはちょっとうざいかもしれないですけども、この辺どこまでできてどこまでできなかったら、うか的と言っていいのかって、これ今回スライド作って思ったんですけども、皆さんにお聞きしたい感じですね。さあ、じゃあちょっとデモやりますと、その前に、時間大丈夫かな、ちょっと作りたいけど絵が描けませんという人は、カラーズとかキャラクターなんとか口とか、フリーシェルとか作って、使って作ったらいいんじゃないかなと思います。あと、プライベートで使う分には、PC の壁紙なんかと一緒で、他人の著作物でも、自分の中で使う分には楽しんでみたらいいんじゃないかなと思います。あと、代わりって難しそうっていう人も、思う人もいるかもしれませんけども、本当に辞書の書き方が代わりっぽいってそんだけの話なので、こんな例でしたら、食べ物をランダムでこの中から1個選ぶよってこんだけの話です。あと、もう1個、真面目にどう考えたら結構ゴースト1体作るのと同じ労力がかかるんじゃないとか思うかもしれないですけども、容量制限があるので、軽い気持ちで本当にトーク10個とかでも、例えばこうお腹減った3連発がむしろそれが可愛いとか、そんな言い方もできると思うので、ということで、ちょっとデモやります。あ、よいしょ。というわけで、そうですね、ちょっとカラーズを使って一枚立ち絵を作ります。マメフラスコのデモじゃなくてカラーズのデモになっちゃいますけども。はい。本当は、シェルで全部出力してもいいんですけど、今日1枚しか使わないので、スナップショット機能で作ります。でこれをデスクトップに作って、これ1枚使いますという話です。あとは、スクリプトの方ですけど、こんな感じ、ちょっと、エゴサーチ的なことをして使っている人の名前探してみました。使ってくださってありがとうという感じです。名前漏れてたからいたらすみません。これ見たままですね、トーク1個で、このユーザーさんってこの中から1つランダムで選んで喋りますというような話です。というわけで、実際にこれはもういない。今0番のサーフィスで指定したので、ここで、今作ったこいつを指定して、今回相方いないのでこっちはなしで、もう1個ここですね、ちょっとスクリプトファイルっていうのに、こいつを指定して、あとは変換開始ってやるだけです。簡単ですよねっていう感じでできたこいつ。これでもう、これを携帯に持っていけばもうすぐ動くようなものができるので、簡単なので本当にやってみてくださいという感じです。というわけで終わりに、本当にフラッシュっていうのは本当に非常にもう携帯用のフラッシュ普及しているので、アクセスさえしてもらえれば別なソフトウェアなしで、今日今すぐいきなり動く、ゴーストっぽいものが作れます。メールで添付して送りつけたりとか、さっきみたいに QR コードで読ませてみたりとか、マメフラスコに限らずいろんなフラッシュ作られてアップロードされているサイトっていうのがあるので、そういうアップロードサイトにしれっと載せてみたりとか、サイトにガジェット的に貼り付けてみたりとかすれば、本当にもう PC 全然使ってない、携帯しか持ってないような、グリーとかモバゲーで遊んでいるような本当に若い中高生とかにもアピールできるんじゃないかなと、痛いけな少年少女とゴーストの第一次接近遭遇的なことになるんじゃないかなと、そういった形で界隈の発展に貢献できれば面白いんじゃないかなと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。興味が出たら使ってみてください。終わりです。
ありがとうございます。
どれ？これ。
質問。
どこ？あ、これ。
あ、はい。ちょっと待って。
行きます、行きます。
うちの方が早い、ね。
2つお伺いしたいんですけれども、
はいはい、
最初にタッチというお話がありましたが、
はい、
携帯のタッチ機能のない端末でもタッチというのができるものなんですか？
そうですね、
カーソルを動かす。
カーソルを、上下キーで選択領域が選べて、そこから触るという感じですね。
なるほど。
はい、待ち受けに設定すると、触れない機種が多いんですけども、
なるほど、
タッチパネルじゃなくても選択して動かすというのができます。できるかな、どれ使おうかな、エミュレーターを使って、よいしょ、ないかな。はい、できるかできないかといったらできますということで、まあ、これエミュレーターでやった場合なんで、動かねえよ、あれ、あ、遊んでる。これ上と下を押すと、まあ、どこを選択するかってできるので、まあ、こうやって、まあはい、タッチパネルじゃなくても普通の携帯でも、まあ、待ち受け画面じゃなくブラウザとかデータホルダーから見た場合では、触る領域を選択して、まあ、触って、この場合も振動上に出るかな、ちょっと右上に一瞬だけ出る、これは振動をさせてますよというのがあれなんですけど、まあ反応返ってきますと。はい、そんな感じです。
ありがとうございます。もう1点だけ、フラッシュライト 1.1 を使っているということなんですが、
はい、
携帯って結構その機種によっての、はい、互換性がなかったり微妙だったりというのが結構あるというふうに聞いてますけど、
はい、
もし開発でそういうところで苦労した点があったら、
はい、まさにフラッシュライト 1.1 を使っているということですね。フラッシュライト 2.0 とかもっと上のバージョンだったら本当にスクリプトも書きやすくて、フラッシュライト 1.1 って本当にまあ、言語としては、まあ、アクションスクリプトの前身みたいなもので非常にプリミティブなやつで、まあ、配列とか関数とか全然ない状況で、まあ、プログラミング、まあ、代わりとか実装しなきゃいけないと。でその代わり 1.1 を使うことでさっき言ったように普及率ですね、まあ、99% とか 2.0 にすると多分6割ぐらいになっちゃうんですかね。そういった部分で、まあ、あえてバージョンを下げて、普及率、まあ、多くの方に使ってもらうような。でもこれは他、さっきもちょっと出ましたけども、他携帯用のフラッシュっていうのが、まあ、2.0 にしたら開発楽なんですけども、やっぱり一人でも多くの方に使ってもらいたいということで、グリーとかモバゲーのやつも 1.1 を、まあ、ターゲットにして開発しているのが多いですね。
はい、ありがとうございました。
他にありますか。はい、
触り反応なんですけど、
はい、
バイブ機能をちょっと遅らせることってできるんですか。
はい、それ難しいですね。残念ながら本当にそのボタンを押した瞬間に反応すると、
そう、震えちゃってしばらく経ってから反応しちゃうっていう、
それはやっぱり携帯の制限で、まあ、ボタンを押したアクションに対して何かをするってことしかできないんですね。ネットワークにつなぐっていうのもできるんですけども、それはボタンを押さずにネットワークに通じてしまうとやっぱりセキュリティ的に問題があるとかそんなのもありまして、まあ、携帯を直接いじるようなものはユーザーのボタンに対する反応という形でしか定義できないというのが、まあ、今の、まあ、ただそうですね、これは、まあ、国内のガラケーに限った話で、例えば Android 携帯でもフラッシュのっていうのがありますけども、そういったところをターゲットにしてやれば、あ、でも振動あるのかな、まあ、あるか、うん、そういもうちょっと別なターゲットにすればその振動とボタン操作というのを別にしていろいろできるかもしれないですけど、残念ながら、まあ、今豆フラスコで、作っているターゲットでは難しいというのが回答になります。
ありがとうございます。
ということはバイブタグとか作るのは難しいことですか。
バイブタグ、あ、
タグ、
そうですね、だから実際ボタンを押した時の
ボタンを押して何か喋り出して、その処理までボタンを押した処理と認識されるなら、
そうそうそうそう、
もしかしたらいけるかもというわけではない。
ではないんですね。ボタンを押した瞬間にコマンド発行して
瞬間でないとダメ。
そうですね、何
か時間的な制限がかかってるいうことですか。ではない。もう
ボタンを押した時だけ、
例えばボタンを押したその反応が、はい、その 延々スクリプト再生部分にまでボタンを押した反応ですというふうに認識させられれば、
はい、
実行できるのかなとか勝手に妄想してしもたりする。
そこはでもボタンを押した瞬間に震えて、あとはその、回数も一応指定できるんですけども、そこのインターバルを長くしてってやればちょっと遅らせてっていうのはできるかもしれないですけども、まあでもやっぱりボタンを押した瞬間の一発目の振動というのは押した瞬間に出てしまうかなっていう感じですね。
わかりました、ありがとうございます。でうちが質問してる他にないですか。
IRC を通して佐藤 M さんからですね質問が来てます。
え、はい、
はい、
びっくり、
マジ。今後リンク機能括弧指定のウェブサイトに飛ばすとかそういうやつを実装する予定はありますかという質問です。
あります、あります。
おあるそうですよ。
なんか前あのそんな感じのブツブツをツイッターでつぶやいたような記憶があるので、はい、あのボタン、あのこれもやっぱりボタンを押した瞬間なんですけども、はい、ボタンを押して、ゲット URL を、投げてということ、まあ別なサイトに、これフラッシュの再生から、まあ本当にブラウザから別なサイトに飛ぶという形になってしまうんですけども、それはまあ技術的にできますし、まあ割とやろうと思ってますというか、まあやりましょうというやつですね。
なるほど、はい、携帯電話だけじゃなくて、
はい、
あの普通のサイト、普通のサイトっていうのもおかしいんですが、
はい、
インターネット上で普通の PC からブラウザで見るときとかにサイトマスコットとかとして使いたいとか、そういうのもあると思うんですけども、
はい、
そういうときでも使える感じ。
それはそうですね、あの、はい、はい、でも繋がらない、あの、ちょっとさっきサンプルで、サンプルじゃない、はい、デモやったときに名前出た高田さんという方も、まあ、ちょっとちっちゃいサイズでデスクと、サイトマスコット的に使われていて、なんかミクシーのフリーエリアに貼ってるとかそんな風に書いてありました。僕ミクシーやってないんで見てないんですけども、ですからまあできるというか、まあできますね。ただあの今あの時刻取得とかがまあ携帯用の方に特化しているので、そこがちょっと動かないと、まあ夜中にアクセスしてきても全然違う時間のトークをしてしまうとかいうのはありますけど、そこはまあそれこそフラッシュにライト 2.0 をターゲットにすれば、まあ、PC との、まあ、時刻取得系が互換性がある形で開発できるので、そうすればまあ十分可能だと思いますし、できると思いますし、やりたいと思います。
なるほど、ありがとうございます。すごい楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます。
こちらこそ。はい、
ですね、
何でしょう、
携帯の時間のデータとかにもアクセスできるという話なんですけども、
はい、
GPS のデータ取ることはできないですか。
それはちょっと難しいですね。でそれも取るとしたら、あの機種が非常に限定されるというのと、やっぱりボタンを押した時という形になってしまうと思います。ちょっと、はっきりできるかどうかは即答できないんですけども、そうですね、すぐでき、ちょっと難しいかなっていう感じですね、残念ながら。
わかりました、ありがとうございます、
はい、他は他はないですか。はい、じゃあ、ちなみに私 QR コードを先ほど読み込んで実際試してみました。一発で負けました。ぐわちなみにもうすでに浮かべのサイトに原稿を上げてありますので、そちらから QR コードを読み込んでいただいても、まあこれ取っていただいても構わないかと思いますけど、うん、なぜ原稿を上げてありますので、また後からでも見てみてください。おこのままおうちの時間もこれ表示しとありがとうございます。
ありがとうございました。